主の皆を賛美します。今朝もよろしくお願いします。2024年を迎えましたが、正月早々の能登半島を中心とした津波と地震、ジャル機の火災事故とさすがに驚愕をしました。被災者の方々の生活と健康をひたすら願うばかりです。さて、皆さんはどのような年を迎えられましたでしょうか。まずは健康と日々の生活を守っていただいた主なる神にひたすら感謝を捧げる年でありたいと願います。今までできなかったことも気にせずに一歩一歩着手していければ、新たな展開が一つ一つ生まれてくることと思います。焦る必要はありません。常に主なる神がきちんと導いてくださるのです。小鳥一郎先生がフェイスブックで毎日の御言葉をお花の写真を添えてアップしてくださいます。これ私はいつも応答しております。すると私の聖書理解がより増し加わり、いつしか命のパンになっております。小鳥先生はいつも楽しく語りかけてくださり、こうして月1回当教会にもお見えになり、感謝に絶えません。さて、詩篇23編というと、主は羊飼いで有名な箇所です。以前、主は羊飼いの箇所を語ったことがあります。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださるのです。その後の五節、私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださると書かれた箇所です。どうしても青草の原、憩いの水のほとり、私は口語訳の緑の牧場、憩いの右輪の方が慣れ親しんでおりますが、こちらに気を取られて食卓を整えてくださるはそんなに気を止めたことはありません。私を苦しめるものとは、人生で出会うさまざまな敵です。もちろん競争社会ですから、人生でポジションを得るには相手に勝負を挑み、相手に勝ち抜いていかなければなりません。フェアな勝負なら致し方ないのですが、気をつけないと騙し討ちにあって追い落とされないとも限りません。傷を負い命を奪われることさえあるのです。私が苦しむと喜ぶ人がいるのです。人生という旅の中で敵に出会う、私が生きるのを妨げるものと出会うのです。その時に神様は私を家の中にかくまってくださるのです。つらかった身にねぎらいの食卓を用意してくださるのです。続いて五節は、私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださるとあります。苦労の多い人生にあって、神様が平安と喜びを持ってこの人生を豊かに満たしてくださいます。このようにこの箇所はスーッと通り過ぎてしまうのですが、この箇所はそんなに甘い箇所ではない。家の中にかくまってもらっても、敵は食卓を囲んでいて、油断しているとあっという間に食い尽くされてしまうという一冊の本に出会ったのです。今朝はこの詩篇23編5節を中心に論じた Don't give the enemy seat at your table、 やばいやつ、敵に居場所を与えるなという本を紹介したいと思います。この本はですね、本当末期期ですね、なんかすごい本だなという感じですけれども、このですね、本を書いた著者は、アメリカの牧師で、ルイ・ギグリオという方です。西南学院の創立者ドージャー先生と同郷のジョージア州アトランタ出身、進学校はサウスウェスタンです。昨年5月にヨベル社という出版社から刊行されたのですが、黄色の表紙にあなたの人生を変える詩篇23編からの発見と書かれ、帯には死の影の谷だけじゃない、あなたは敵の見ている前で私のために食卓を整えておられるのに、そんなの無理、逃げ道はない、あっちの方が良かったという、こうした思いがあなたの敵なのだ、主とあなたの食卓に敵をつかせてはならないと大きな文字で書かれています。実はこの著者は教会運営がうまくいってなかったようです。誤解され、見捨てられ、傷ついていた、こっちは悪くはないのに敵に攻撃されていたのだ。その中で友人から一つのメッセージが届きます。それは敵を食卓につかせるなの一言だった。私は私を苦しめる者、すなわち敵といつしか食卓を共にしていたのだ。それを許していたのは自分自身だった。奴らに耳を貸してしまっていたのだ。食卓を整えてくれた主に心を向けていればよかったのに、敵に心を奪われていたのだ。まずは主を信頼することだ。主は私を緑の牧場に休ませ、憩いの身際に伴い、魂を生き返らせる。皆において私を義の道へ導く。途中、死の影の谷や困難な道もある。しかしそれでも主は共におられ、危険な夜を切り抜けるのを助け、敵の見ている前で私のために食卓を整え、頭に香油を注ぐ。そして私の杯はあふれる。主が約束してくれた良きもの、慈しみ、そして愛が私の日々の歩みに伴うようになる。進むべき道は定められている。もう恐れることはない。食卓にいる主が取り計らってくれる。私はこれからずっと主の家に住まうのだ。それからは何日も私は詩篇23篇の真実と向き合い、魂に刻むような思いで深く掘り下げていったと述べる。ペテロの手紙1:5節には、身を慎んで目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っていますとあります。悪魔、つまり誘惑する者は誰かの人生を獲物として探し回っていることが分かり、やつらは食卓の周りをうろついているのだ。だから敵である悪魔を主の食卓につかせてはならないのだ。敵が食卓についたらどうなるか。もともと神と二人のものだった食卓なのに、少しずつ良いものが奪われていく。得られるはずだった豊かな人生が食い尽くされてしまう。そして本来享受できるはずの神との深い関係性が壊されていく。神の愛から引き離すものは何もないはずなのに、敵の存在によって神との間に距 距離を作ってしまうことになる。その罪によって心が落ち着かなくなったり、効率的に動けなくなったり、自信を失ったり、暗い気分になったりする。人間関係が行き詰まる。神から与えられた賜物を発揮できなくなるのだと。このように思考と感情は罪と誘惑と結びついて延々と続くスパイラルに陥ってしまう。この負のスパイラルは打ち破られないといけない。敵であるサタンは私たちにつけ込んできます。誘惑は神から来ていないことをよくわきまえておくべきです。ヤコブの手紙1章13節に、神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからであるとあります。私たちは自分自身の欲に惹かれ誘われてしまいます。敵は人間の持つ欲望を逆手に取って攻撃し、夢を潰そうとするのです。だからよからぬ話に惑わされないように神と近づいていないといけないのです。いつでも害をもたらす思考がやってきますが、その誘いに乗ってはなりません。神に身を委ねて心を開いて主の導きに従っていかなければならないのです。主イエスこそが私の人生を変える存在であることを受け入れるのです。イエス様を復活させた力が働くときが、神が私たちを勝利に導くの、勝利に招くのです。イエス様は敵がもたらす誘惑と罪のスパイラルを断ち切ってくれます。コリントの信徒への手紙1、10章13節、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道も備えてくださいますとある通りです。神は脱出の道を用意してくださいます。この真実は絶対に揺らぐことはありません。全能なる神が約束されていることです。もう敵を食卓につかせないように心の中の戦いに勝利するのです。私たちはキリストの名によって勝利を手にしているのです。ヘブライ人への手紙12章2節では、イエス様はご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのですとあります。このイエス様の罪に対しての勝利によって、私たちもこの勝利に預かることができるのです。そしてその勝利にしっかりつながることで、自由に生きる力を得ることができるのです。私たちの勝利は状況が変わって悩み事が消えたからではない。生きている限りこれから先も困難の谷の中を通っていかなければならない。問題がなくなるから勝てるのではなく、死の影の谷を一緒に歩んでくれる方、逆境の中でも食卓を共に囲んでくれるお方がおられてこそ、これから訪れる戦いに打ち勝つことができるのです。コリントの信徒への手紙に5章17節では、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのですとあります。ガラテヤの信徒への手紙3章27節では、バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからで、着ているからですとあります。イエス様は私たちをキリストの義に包まれた 新しい存在にしてくれるのです。コロサイの信徒への手紙3章3節では、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのですとあります。私たちはキリストにより新しくされて、私たちの義はキリストが守ってくださるのです。神は私たちを見放さない。誘惑からの逃げ道を約束している。そしてこの先も闇に包まれた谷の中を通り抜けられる。敵が存在しているところでも大丈夫だ。常に自分は神に何を期待されているかについて思いを深めていくのだ。ヨハネの手紙1、5章4節には、神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。と書いてある通りです。敵を食卓に座らせないためにも、私たちはイエス様につながっていなければなりません。それだけで強力な後ろ盾を得ているのです。神は真実な存在です。神を砦とするなら、神は必ず脱出の道を用意してくださるのです。罪人だった私たちは、恵みによって救われ、新しくされているのです。エフェソの信徒への手紙、2章8節、事実、あなた方は、恵みにより、信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物ですとある通りです。私たちは信仰によって新しくなった人生を生きています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのですと。ガラテヤの信徒への手紙2章20節に書いてある通りです。だから、神の前に義とされているのです。最後に、自分の心を庭園とし、そこにまかれる神の種が紹介される。意識して良い種を、すなわち神の思いを自分の心の内にまくのです。敵はあなたの心に有害な雑草を植え付けようとしますが、それを取り除くことができます。自分の心を変えれば、自分の人生を変えていくことができるのです。それは次に述べる7つの神の種によるのです。1番、私は神の物語の一部だ。あなたは神の栄光と恵みの物語に招かれている。神はあなたのことを知っていて、良い羊飼いであるイエス様はあなたを導いている。詩編37編23節主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださると書いてある通りだ。エレミア書29章11節では、私はあなたのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えられるものであるとあります。2番、私は恐ろしいほどに素晴らしく創造された。あなたの存在には神の意図があります。あなたは神の素晴らしい作品なのです。イザヤ書43章一節後半、恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶと。そして詩編139編13から14節では、あなたは私の内臓を作り、私の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられていると。神にはビジョンがあり、私たちは神に作られた存在なのであります。3、私の人生には目的がある。 あなたがこの世に生を受けたのには尊い理由があります。神はあなたに果たしてもらいたい行いをたくさん用意されています。エフェソの信徒への手紙2章10節に、私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからですと、あります。4、最終的な結論は十字架上で出されています。イエス様が十字架で成し遂げたことは死に打ち勝つものであります。あなたは神から求められ、神にかたどられて作られ、キリストの愛を受け取るのにふさわしい人間なのです。コリントの信徒への手紙に5章17節に、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じたとあります。5番目、私は神に喜ばれることをする。あなたはイエス様に仕えることで、あなたの務めの質を変える。あなたはイエス・キリストという王の中の王に仕えるのです。ペテロへの手紙1、2章9節に、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それは、あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのですとあります。6番目、イエスは主、そして私の主。神より強いものは強いものも高いものもなく、神は偉大な王であります。神の王国は永遠で、計画は揺るぎなく確固たるものです。フィリピの信徒への手紙2章9から11節に、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのですとあります。7、神は災いを益に変える。どんな状況であっても、あなたの心で成長を阻むものはなく、あなたの中で神の思いが育つのを止めることはできない。ローマの信徒への手紙8章28節に、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますとあります。こうして御言葉の種をあなた方の心に植えることで、あなたは変容したものとなり、主との食卓に敵の居場所はなくなってしまうのです。そして私たちは主と共に食事を楽しんでいくことができるのであります。しばらく黙想の時を持ちます。お祈りします。御在天の神様、今朝は詩編23編5節から、主はあなたのために食卓を整えてくださるとの箇所を学びました。その食卓には敵が取り囲んでいるのですが、私たちはあなた様によって守られ導かれていることを心から深く感謝いたします。どうかその関係が途切れることなく、私たちの信仰が日々強くされ、多くの方々があなた様に導かれることを切望いたします。インマヌエル、神は我々と共におられます。神の導きと皆様のお祈りに支えられて、この地の宣教に導きを願います。復活の主イエスキリストは私たちの贖い主であり、 一週間の歩みに共にいて導いてくださる方です。どうかこの教会に集まる皆様方の信仰と生活と健康が常に守られますよう導きを強く願います。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。